ありがとう。作家の本田健です。今回はベストセラー作家が4億円の印税をなくした話という話をしていきたいと思います。これはね、その100万部以上売れた著者って日本にそんなに何百人もいるわけじゃないんですけども、僕が知ってる20人ぐらいの人たち、ご飯を食べるといつも出てくるテーマがありまして、それはあの時の印税はどこへ消えたってやつなんですよね。昔チーズはどこへ消えたっていうベストセラーがありましたけど、まあそれにパロディーで、あの時の印税はどこに消えたっていうのでみんなでこうシェアするので盛り上がるんですよね。まあちょっと日本のその作家の人たちはもう皆さんが特定しやすくなるので、とりあえず、まあ、ぼやかしながら行きますと。例えばですね、まあ日本の作家もそうなんですが、海外の作家もいろいろありまして、その海外の作家まで当たるとでかいんですよ。やっぱり100万部売れると一つの本の単価が高いですから、だいたい本の印税がですね、その 10% だと、まあ、一冊3000円とかですから、100万部だと3億円も入ってくるんですよ。300万部売れると、300万ドルですから、だいたい9億円ぐらい入ってくる計算になります。まあ、そんだけ売れたら一生安泰だと思いません？例えば宝くじでも1億円とか2億円とか当たったら、左内輪でもうなんか、もういい感じで暮らせる思いますよね。僕もそう思ってましたけども、今までベストセラー作家で印税が2億3億5億稼いでる人たちの、そうですね、8割ぐらいがどっかでお金をなくしてます。まあ、そんな話をね、今日はしていきたいと思います。まあ、そういう意味では笑ってやってくださいっていうのを半分ありながら、まあ、ちょっと自虐ネタみたいですが、皆さんにとっては面白いんじゃないでしょうか。僕が聞いた例ではですね、これ海外の例なんですけども、せっかくその100万部とか本が売れていても、作家の人たちって僕のお金のその分析タイプでいくとですね、お金に無関心タイプが多いんですよね。なので、その僕の友達で有名な作家なんですけども、本が100万部売れて、で、印税で4億とか5億とか入ってきたのかな？なんですけど、そのですね、お金の管理を銀行に勤めていた旦那さんに、任せてたんですよね。まあ、なぜかというと、その、彼女はずっと原稿ばっかりやってるから、そのお金を増やすとかあんま興味ないんですよ。だからあなたやってってことで丸振りしてたんでしょうね。で、ある時旦那さんが話があるっていうので、なんか好きな人ができたとか、浮気とか離婚かって思ったらそうじゃなくて、いやいや、それじゃないんだよって。ひょっとしたらもっと悪い話かもしれないし、いい話かもしれないって。何の話かなと思って聞いてみたら、株のですね、その先物取引をやっていて、せっかくの印税何億もあったんだけど、こうほぼゼロになっちゃったんだって、でもマイナスにはなってないからとかっていうふうに言われて、えって一瞬目の前が真っ暗になったそうなんですね。っていうのは、その何年もかけて書いた原稿が何億円もの印税になったわけじゃないですか。そうしたらもう作家として引退してのんびりなんか田舎でも暮らそうかなと思っていたのに、旦那さんの衝撃の告白で、旦那さんはマイナスにはなってないからっていうふうに言ったそうなんですけど、そんなんで許せると思うみたいな感じで、プチ切れそうになったんですけど、そこが彼女いられるところなんですよね。まあしょうがないな、まあそれだったらいいやっていうふうにして、まあないもんだと思うわって言って、また、何百万も売れる本を書いて、そこからですね、もう一切運用なし、もうその銀行口座に入ってきたのをちょっとずつ使うっていうふうに今しているという話を聞いたことがあります。これハッピーエンドの方ですよね。寂しいので言うとですね、例えばそのベストセラー作家になったビジネス書の作家のですね、これも海外の話なんですけども、お店を何店舗かやってたんですね。で、そのお店をやっていてビジネスがうまくいったっていうのをビジネス書に書いてたんですけど、まあそれで彼の場合はそんなにすごい売れたわけじゃないんですけど、まあ数十万部。でもまあ、印税で言うと、やっぱり1億円ぐらいになったのかな。で、それ1億円入ったらもうなんか、こう、お店もやってるし、もうすごいいいじゃないですか。なんですけど、不況でですね、その、今まで上がっていた、だから5店舗ぐらいあったのかな。それが例えば、そう200万ずつプラスになってると、5店舗だから1000万。だから年収1億になってたわけですよね。年収1億の上に印税が1億入ってきたらものすごいでしょ？なんですけど、不況が来て、それぞれのお店がマイナス200万になったわけですよ。そうすると、1月で1000万赤字ですから。 あっという間に1年間でその稼いだ印税が、一瞬に消えてしまったと。でもありがたかったのはその印税があったおかげでその1年を乗り越えて、そしてその次の年、その次の年、1店舗ずつ1店舗ずつ減らしてですね、最終的に1店舗、まあまあ利益率がいいお店は持ってるんですけども、そこまでの収入ではなく、そしてビジネス書ではあんだけ売れたのに、そのお店をやっていたばっかりに、そのお店のその退店費用で全部消えてしまったっていうのがいました。もう一人、僕の友人で、まあ彼は70代なんですけど、これちょっとかわいそうな話なんですけどね。世界一周のクルーズ船乗ってた時に、その寄港地が近くなると、バーッとメールが入ってくるんですよ。で、そうしたら至急電話してほしい、至急電話欲しいって、で、スタッフから電話があって、メッセージがあって。で、そして電話したらですね、なんとこれ有名な時間なんですけど、マードフっていう有名なヘッジファンドの経営者が、実は大詐欺っていうか大詐欺会社だってことが分かって、めちゃくちゃ有名な人たちも投資してたんですよね。で、その人はもうその30代からずっと成功してたんで、もう何億って5億とか8億とかその金額だったと思うんですけど、8億円を全部そこに入れてたんです。で、そして、すごいこうリターンがあったんですね。なのでリターンがあったんですけども、そのリターンも全然使わずに、ふくりふくりで回すっていうので、リターンも全部そこに預けてたんですよ。で、そのうち何百万回引き出して世界一周に行ってたわけですけど、なので、その世界一周に行けるのも、その、投資会社のおかげだね、なんてことを夫婦で話していたら、なんとそこが破綻しまして、何億も投資してたのに、ゼロになってしまったんですよね。でもすごいなと思ったのは、その6億円とか8億円とかあると思ったお金が消えたら皆さんどうなります？人によってはもう反狂乱になるか、もうショックで1週間立ち直れないか、っていうふうに思うんですけど、まあ稼ぐ力があるっていうのもあるんですけど、そういう人ってね、感覚が全然違うんですよ。彼は何て言ったかっていうと、まあゼロになったってことは、もっと働けって神様が言ってるってことだよね。っていうので、で、そして、その彼は、その今まで講演をもうそろそろやめようかなと思ったんですけど、それをまたやるようになって、また今大成功してますけども、なのでね、多分、たった数年で取り返したと思いますけど、でも、6億円とか8億円とか、そんなお金が全くゼロになったっていう時には、1時間ぐらい目が見えなくなったって言ってましたね。で、そして、あ、本当に物理的に、ああ、もうなんか目が見えなくなったっていう風なんだけど、しばらくすると、なんかバチッと目が開いて、そこから気合が入ったっていうふうに言ってました。なので、ベストセラー作家の人たちは、皆さんから見たらすごく羨ましいと思ってるかもしれませんが、実はですね、お金が入ってくる分だけ、その、まあ大変なことってよくあるんですよね。まあ日本のね、ベストセラー作家の、方たちの、で言うと、まあ週刊誌とか、あるいはインターネットにも載ってる、ので、これぐらいは言ってもいいかなと思うんですけど、脳内革命っていう本を書かれた著者の方はですね、その印税が6億円かなんか入ってきて、で、そして新宿の高層ビルに、その会員制のクリニックを始めたわけですよね。で、そのリース代だけでも何千万ってかかる最高の医療の機器を入れて、まあその本の中にね、書かれてたみたいに最高の医療ってどうなのかっていうのを、もうお金をですね、ふんだんにかけて、その、まあ、二フローをぶち抜きで、会員制のクリニックをやったわけです。で、なんですが、それがですね、全然ヒットせず、まあ、ちょっと時代に早すぎたんでしょうね。なので、そんなに何億円も印税が入ったのにもかかわらず、確か相当な金額の借金ができて、そして、それがですね、十数年かかって、ようやくちょっと何年か前に解消あったっていうのがニュースになってましたけど、ってことは、普通6億円の印税が入ったらもうそれで一生暮らせばいいじゃないですか。そうなんですけど、そういう6億円の印税が入ったばっかりに、かえってそれで新しいビジネスをやって借金が何十億もできて、それをずっと返していく。まあでも返しただけそう偉いなっていうふうに思うんですけど、まあそういうふうな感じのこともよくあるってことですよね。で、作家の人たちっていうのはお金の無関心タイプの方たちが多いので、なんか急にそういうふうなお金が入ってきてもどうやっていいかわからない。そういうふうな方たちがすごく多いように思います。日本でもですね、調べていくと、ものすごく悲惨な話をよく聞きます。まあ、あまりもね、近い友人の話はちょっと今回はしませんが、まあそういった意味で、その、家1軒分、2軒分ぐらいの印税、そういったものがですね、こう、せっかく入ってきても消えてしまう。これはですね、何とも言えない、こう、寂しい話ですが、 まあでも作家の人たちですごいのは、そうやってお金がなくなったら今度なくなったでまた創造性が発揮される。そういった意味で一生印税暮らしでのんびりする。まあこういうことが許されないってことがまた面白いのかなっていうふうに思いますね。なので皆さん、ベストセラー作家の人たちが何百万売れました。めっちゃお金が入ってきていいなっていうふうに思ってるかもしれませんが、意外とみんな苦労してるという今回はそういうお話でした。せっかくですから皆さんも損した話で盛り上がりましょう。私はこれで損したっていうのを、ね、損しただけだったら何のあれにもなりませんけど、こういうところで書いてみんなに笑ってもらえると結構ネタとして面白いと思うので、私はこうして損をした。これをですね、よかったら書いてみてください。これね、僕いずれ本を書こうかなと思ってるんですけど、こういう詐欺に遭いました。こういう変な投資に、巻き込まれました。こういう事業をやろうと思ったけど失敗しました。こう失敗はね、実はその蜜の味っていうふうに言われるんですけど、その他の人たちにとっては楽しいネタなんです。なので自分がこうやって失敗した、こういうのはね、ぜひ書いていただけたらとっても嬉しいなっていうふうに思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。